靖国以来二次方程式どころか三次方程式になってしまった。さてどれだけの人がこの方程式を解けるだろうかということでありますが、大変に難しい。それは習近平と安倍総理両国の首脳が信頼関係を持って解こうという気持ちにならない限りできない。それじゃあ両国の首脳が変われば解けるのか、分かりません。どういう人に変わるか分からないからというような今状況にありまして、糸口がつかめない。そして主権営という東洋大学の教授をやってた方が上海に帰りまして拘束されてしまいました。6ヶ月出てきません。それは日本側にとの間にあまり好ましくない関係を持ってたんではないかというように高官言われております。わかりません。私もお会いしたことがあるし、お話したこともありますが、そんなスパイ活動とかそういうふうには、まあ、とても私は思っておりませんけれども、まあ、そういうようなことがあったのか、まあ、拘束されました。それ以来どうも日中間両方に特定秘密保護法のような暗い雰囲気があります。つまり中国側の政治的なトップ層には日本を避けようとする気が、日本に親しいと怪しまれる。今度は日本の中国関係に詳しい方、親しい方は日本の中で怪しまれる。私も中国に長く携わって触っておりますが、ひょっとしたら日本の中であの庭には気をつけろ、スパイじゃないかと思っておられる方がおるんじゃないかと、というような雰囲気がございます。従いまして私は昨年末に中国行きました。本来なら会うべき人、会ってくれる人が会わない。北京の日本大使館の人々もなかなか会えない。特に上に行けば行くほどどうも日本を避けるというようなところがございまして、そしてどうやら中国側も中国の日本びいき、あるいは日本のことをよく知っている方の人事異動がやはり少しあるんではないかと、私はそういうふうに最近の人事見てまして感じております。日本の方もなんとなくそういう雰囲気を感じる人事がちらほらしております。ということを考えると糸口は非常に難しいんではないか、したがってこれは相当時間がかかるぞというふうに思わざるを得ない。しかし一方において今や世界は、先ほど少し GDP のお話をしましたが、中国を抜きにして世界は語れない。それほど中国の今はですね、世界の中で重要なポジションを占めてきている。敦煌妖怪と爪を隠して小平の時とは違うぞと、だから先ほど申し上げました、今までの中国とは違うぞ、彼らは爪を隠さない、隠しようがないぐらい大きくなってしまった。体は大きくなったけど心はそれに従って大きくなっているとはなかなか思えない。体の成長は人間と同じですね。一日三食食べてればどんどん